ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ、今日のゲストは共サ連第42回全国大会 in 愛知実行委員の阿部直美さん、そして塚本陽平さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ、まあ、いよいよ全国大会10月25日26日ということで、はい、名古屋国際会議場ですけど、はい、近づいてきましたね。
そうですね。
はい、もう20日を切ってということで、
ね、
ちょっとヒヤヒヤドキドキしてますけれど。
そうですね。あの今日、はい、阿部さんは緑の T シャツで来てくださいましたが、はいはい、これは
これはあの当日あのチーフというか、はい、コアの要員をやってる人たちが、つける T シャツを着て、はい、気合を入れてまいりました。
はいはい、塚本さんは？
僕は普段着でやってまいりました。
じゃあ当日は緑の T シャツ。
当日は僕も緑の T シャツを着て。
はい、わかりました。じゃあまずですね、はい、全国大会いよいよなんですが、共サ連、あのひらがなで共サ連って、はい、多分聞いている方たち、共サ連って何って思ってる方もいらっしゃると思うので、はい、ちょっとご紹介をしていただけますか。
はい、
はい、
今から50年前に、豊か共同作業所というあの、はい、全国に先駆けて共同作業所というものが、うん、愛知の地で生まれまして、それは南区なんですけど、
はい、
それがですね、あの最初は本当に障害者は働けないだろうと、
はい、
働かせなんてかわいそうだと言われてた時代から、そのいろいろ本当に障害のある人たちが働けるんだっていうのを、うん、実感をした、その当時の、先駆者たちがですね、
はい、
全障研という全国障害者問題研究会に、はい、レポートを持ち込みまして、
はい、
それで、あそうか、障害者も行き先がなかったその頃ね、うん、入所施設に入るしかなかった障害のある方たちが、うん、地域で働きながら暮らしていけるというのを実践を聞いた方たちが全国あちこちでその作業所、共同作業所を立ち上げまして、その頃は本当に制度もなかったもんですから、今みたいにね A 型事業所 B 型事業所とかそういうのがない中で、民間でそういう作業所を立ち上げた。でその人たちがやっぱり全証券だけでは足りないということで、共同作業所の連絡、全国連絡会というのが立ち上がったっていうのが、はい、共サ連のそもそもの最初で、42年前に立ち上げたということです。
はい、ということは共サ連っていうのは、はい、共同作業所
全国連絡会
の略で共サ連っていうんですね。
は
い
は
い、
そうですね。
しかも共同作業所の発祥が愛知なんですか。
うん、そうなんです。
じゃあ全国大会は毎年、今年はたまたま愛知なんだけど、うん、違う地でもやっているんだけど、はい、愛知が発祥。
そうです ね、
ね、
はい、
ということは結構こう注目の大会ですね。
うん、そうですね。う
ん、今回も全国からもう申し込みが3000名以上集まっていて、
すごいですね。
はい、ボランティアの方も500名以上ご協力いただけるということで、はい、
ということは発祥の地愛知に行くんだっていう、そんな思いの方も多いということ
ですね。
そうですね。
で、まあ、この要項の中にも書いてあるんですけれど、まあ、50年経ったっていうことはもちろん障害のある方たちも年齢を重ねてるんですけど、創始者の者たちも年齢を重ねてるものですから、今回その企画でやっぱりその創始者の者たちの話を次に種をまこうということで、その話を聞きたいよっていう方たちも多分たくさん来てくださるんじゃないかなと。
創始者の方もお話をしてくださる。
そうです。
うん、
今ね、共サ連愛知支部の支部長をやっている鈴木峰康というものが、
はい、
その豊か共同作業所を作ったんですけど、
はい、
その 鈴木せあミネアスと、あとあの今豊かの、理事長をやっている鈴木清閣が今回実行委員長をやっておりまして、はい、大会の、その、 あの2人は、メインで話をしていくと。
このミネアスさんと清閣さんは親子なんですか？
全く、
いや違います。
偶然
たまたまダブル鈴木で、
でも貴重なお話がじゃあ聞けますね。
そうですね、ね、
じゃあこの京サ連のこの全国大会2日間に分けて行われるんですけども、はい、内容をじゃあちょっと教えていただけますか。
はい、ですね、1日目が最初全大会ということで、はい、あの参加される方が皆さん、国際会議場のセンチュリーホールで、はい、集まってっていうことなんですけども、はい、最初がですね、共同作業所ができて、はい、さっきも話しましたけども50年っていう節目の大会ですので、はい、でその50年の歩みをですね振り返りながら、合唱構成っていう形で、はい、ボランティアの方と市民合唱団で、その障害当事者の方、職員なんかも合わせて500名以上のステージでですね、はい、合唱構成をやろうというふうに思ってます。
林さんにも、ね、ご協力いただくということで本当によろしくお願いいたします。
この間リハーサルに実はね、はい、あのまあ、本番はセンチュリーホールなんですけど、はい、イーブル名古屋の方 で、ね、まあ、それはすごい迫力でしたね。
そうです ね、 ねみんな盛り上がって ね、 本当に
ね、これは結構500名ですので、はい、あとあの朗読も素晴らしかったですね、うん、
あの詩人の石黒真知子さんに、うん、はい、あの脚本書いていただいてですね、で劇団名古屋の谷川さん、
はい、
あのとあとは事業所の職員でですね、はい、あの朗読をしようということで、で
毛徳くんね、
毛徳くん
を今ね、職員さんも結構 うまかったですね。
かなり特訓して
ますね。そうなんですか。
熱血指導で
毛徳くんで、
まあ、谷川さんも本当素晴らしい声されてたんですけど、職員の皆さんもね、
そうですね、
すごいなと思いました。毛徳くん、じゃあ仕事が終わった後に、
そうですね、本当に夜の時間を使ってやってくれてます。
これだからなんかすごく内容もあの当時のことをね、織り込んでっていう感じなんですけど、はい、石黒さんが書いてくださった。
そうですね、うん、
はい、
本当にね、あの作業者あちこち回って、その当時のことをなんか感じたりとか、今のその状況も感じ取りながらの、はい、脚本で。
そうなんですよ、これまた私あの総合司会をさせていただくんですが、その中でもちょっと役割があってね、ちょっとドキドキって感じなんですけども、これは成功させたいですね。
そうですね、
本当に。
で市民合唱団の方たちも、じゃあ普段はあまり障害のある方とは接したことないよって方たちもいらっしゃるんですか？
そうですね、普段からね、あの、うん、名古屋青年合唱団っていうのがあって、はい、でその方たちはあの障害のある人たちも僕らの、ね、うん、事業所で、はい、あの協力をしてくれてるんですけども、
ね、
当日は人数がたくさんいるもんですから、普段関わりのない方もその日はステージに上がってもらってっていうことで、はい、
じゃあもうまさに一体となって、
ね、
はい、これがまずまあ特別企画ということであります、はい、で他にもありますね、
はい、そうですね、はい、でその後がですね、今度はその50年の歩みを未来へつなげていこうということをテーマにしたシンポジウムが予定されてます、
はいはい、
で出演はですね、その先ほどお話しした共同作業所を最初に作ったはい、鈴木峰康さんだったりとか、
はい、
その全国組織として共サ連共同作業所全国連絡会を作った、鈴木清閣さんと、
はい、
あとは共サ連の専務理事をやってる藤井克則さん、
はい、
で、当時からの障害当事者の方もですね、
はい、
壇上に上がって、うん、でこれからの障害福祉を語り合おうということでですね、予定をしてます。
じゃあ当事者の方も入られてっていうことですね。そうですね、
お二人一緒に来ていただいてっていうことで、はい、ここには写真はね、あの一人お一人だけなんですけど、
はいはい、
やっぱり お一人だけだとは私心配だわっていうことで、ね、もう一人 ね、あのお二人で一緒に協力してお話ししていただくと、
はい、これは当たり前に働き選べる暮らし、誰もが自分らしく生きられる社会の実現に向けて、市民の皆さんと学び合いたい、たくさんの方のご参加をお待ちしておりますということは、はい、このシンポジウムだけの参加っていうこともできるんですか？
はい、このシンポジウムだけでしたら無料で参加をいただけて、はい、もちろん大会通してとなりますとね、参加費をいただかなくてはいけないんですけど、ありがたいことに3000人にも達しましたので、目標には達したので、まあ、無料でシンポジウムを開催しようというふうに、
そういうことですね、はい、企画を、
せっかくの機会なので、しかもセンチュリーなので、3000人入れる
大きな、
そうですね、
ね、
ぜひ市民の皆さんにわんさかと押し寄せていただければいいかなと思って、はい、公開企画とさせていただいております、
は
い、
じゃあこの公開シンポジウムはこの時間ですね、3時45分から、はい、6時ということで、はいはい、どんなお話になるか、やっぱり熱い方ですか皆さん？鈴木峰屋さん、
暑いですね。
暑いです。
で、最初に立ち上げたってすごいですね。はい、でもお写真からすると、年齢的にもそんなにまだね、
76歳。
じゃあもう本当にお若い時に立ち上げた。
はい、そうですね。大学卒業、最初本当に方向に行かれながら、夜間の大学に行かれて、峰屋さん自体は、それでそこから就職をするのに、よかったら来ないかっていう風で、これからこういうことを立ち上げるんだっていうことで、その前の前で名古屋グッドビル工場っていうのがありまして、そこを作るのに、そのお誘いを受けたみたいで、ただそこは1年で倒産してしまうんですけど、その倒産した苦い経験をもとに、柱一本、石ころ一つでも持ち寄ってでもみんなで作業所を作ろうっていう熱意で50年前に、本当に制度のない中制度を作ってきた方たちだと思います。この方たち
もう今のこの福祉サービスの潤ったこの時代っていうのは、この、鈴木峰屋さんをはじめ皆さんの力があったからあるっていうことですね、
そうですね、本当に。
じゃあ公開シンポジウム、これだけはもう無料でも参加できる、はい、ということですね、でもその他、実は申し込んでいただくと盛りだくさんの内容ですね、
はい、
そうですね、はい、
その後は
一般的に申し込んでいただくとですね、その他の企画についてもご参加いただけるということで、
はい、
でその全体会以外のところは各分科会に分かれてですね、で参加者の皆さんと学び合うっていうようなことを予定しています。
はい、
分科会のテーマとしては障害当事者が働くっていうことや暮らすっていうこと、でその他相談支援についてだったりだとか、あとは利用者の方、障害当事者の方の、交流分科会なんかも予定しているところです。
はい、共産大会の、ね、一番大きな特徴としては、はい、大体各大会っていうのは当事者じゃなくて、職員がとか、家族がとかっていうところが多いんですけど、障害当事者の方たちが本当にたくさん来られて、今年に至っては1200名3000人中が、本当に私たち障害当事者の方たち、一緒に働く仲間たちっていう意味で仲間の皆さんと呼んだりとかするんですけど、その方たちが本当にたくさん参加してくださるというところで、
もう本当に当事者本人が輝くというか、
そうですね、
主役ということですね、
この前の練習でも、
そうですね、
もうみんな本当にわーって盛り上がってたと思うんですけど、
いいですね、
一緒に企画を考えて、
はい、
こういう、こうグッズを作るときとか、企画を作るときも本当に話し合いにもね、入っていただく方もいて、
オープニングもねちょっと登場されますもんね、
はい、そうですね、
ね、はい、で2日目にまた観光に出かけたりとかっていうこともあるんですね、
はい、
はい、でまた分科会もあり、もう盛りだくさんですけど、こういう内容はやっぱり実行委員の皆さんで決めたんですか？
そうです。
誰に来てもらおうかとか、どんな話にしようかっていう、
ね、はい、
どのぐらい前から準備を？
1年半ぐらい前に実行委員会自体は立ち上げて、で議論を重ねてきたんですけども、 で今回でいうとその共同作業所障害のある方が働く場ができて50年っていう大きなテーマがあったので、はい、でその立ち上げた人たちもね、うん、まだ残ってね頑張ってるということで、うん、そこのテーマを中心にしながらみんなで考えてきましたね。
はい、大変でしたね。時にはちょっと意見が合わなかったりとかなかったですか？
もちろんあります。
それを超えて今があるっていう ね、
う
ね、
まあでもないこうでもないこうじゃないかああじゃないかっていう、もう行ったり来たり行ったり来たりで、
ね、だってお仕事はお仕事でやってっていうわけですからね。
そうです ね、
ね、でもどうですか、もういいものができそうな確信が今
あります。
あ、いいですね。え、じゃあこの、 あの有料の方の申し込みっていうのは、はい、こちらはどうですか、まだ大丈夫なんですか？
はい、ホームページを立ち上げてまして、はい、で京サレン大会愛知っていうふうに検索していただくと、はい、ホームページが出てくると思います、
はい、
でそこから、用紙をダウンロードしていただいて、はい、でファックスでお申し込みいただくっていうような流れで、はいはい、まだ可能ですので、はい、
本当だ、申し込み締め切り延長しました。まだ若干じゃあ大丈夫ということですね。
企画によってはちょっともう入れないよっていう企画もあるんですが、はいはい、はい、ぜひとも
ぜひとも
ご参加いただければ、ね、1日目は林さんにも会え、
あ、そう、
私司会を
させていただきますし、特別企画の方もね、はい、おしゃべりしますので、ぜひ、は
い、お願いいたします。
来ていただきたいと思います、はい、でしかも市民公開シンポジウムは無料ということですからね、はいはい、
塚本さんが太っ腹だもんで
事務局長ですよね。
事務局長が太っ腹だもんで、
はい、じゃあお二人は、あ、またねこのお話も後でもう一度させていただきますけど、はい、それぞれどちらにお勤めなんですか？はい、塚本さんは、
僕はですね、普段は名古屋市の北区にある明北共同作業所っていうところの職員をしてます。
はい、はい、あ、豊か作業所じゃないんですね。
僕は、はい、
はい、明北さんで、
明北作業所です。
ここはどんな作業所ですか？
そうですね、豊かより歴史は浅くって、で1989年にですね、はい、無認可の共同作業所が立ち上がりました、うん、で今はですね、障害のがある方たちの仕事としては地域で、アルミ缶とか、
はい、
牛乳パックを回収してリサイクルの仕事をしていたりだとか、はい、あとは経営作業とかですね、
はい、
でパンクッキーを作って地域の喫茶店で販売をしていたりとか、
いいですね、はい、
で自分たちの喫茶店もあって、でそこが障害当事者の方と地域の方との交流スペースに、はい、なってますね。
でそこに通ってらっしゃる利用者さんが
店員さんして、
店員さんをして、はい、障害者としては身体の方とか、
知的の方が多いですね、はい、
生活介護ですか？
生活介護事業です。
で塚本さんどんなお仕事をそこで？
あ、僕はですね、パンクッキーはまるで作れないのでリサイクルや、軽作業、内職の仕事なんかを障害のある方たちの支援をしながら仕事をしている、毎日ですね。
これどうしてまたこういう福祉の仕事をしようと思ったんですか？
そうですね、僕は実は大学時代や高校時代っていうのは福祉の勉強はしたことがなくって、でまるで素人の状態で今のね作業所に入職したんですけども、うん、一つは家族がですね、僕の両親が福祉関係の仕事をしていたっていうことで、で興味自体はあって、で全然知らない世界だったんですけども、やってみようということで飛び込んで、で今8年目ですけども、はい、
じゃあ合ってたんですね。
そうですね、きっとだんだん好きになってきますね、この仕事が。
でもお父さんお母さんが福祉ってことはご両親もちょっと嬉しいじゃないですか？
どうでしょうか
ねえ、なんか自分たちのことを見ててくれたんだなみたいな、ねえ、認めてもらえてたんだみたいな気がしますよね。
かもしれないですね。
そして阿部さんは、
はい、私はそれこそ豊か福祉会に
老舗の
在籍をしておりまして、去年の11月から出向で、大会専従ということで、
なるほど、はい、もうこれに専任してくださいという、
はい、やらせていただいておりますが、それまでは、 リサイクルの作業所で働いて12年ほど、
だから豊か福祉会さんもいろいろあるんですね。
そうですね、いろいろあります。もう本当に通所が12箇所ぐらいあって、その中でリサイクルやってたり、こういうメール便をやってたりとか、あとはお掃除してたりとか、リサイクル業は比較的給料お高いところで、うんうん、まあ、平均工賃6万とか7万とか出せる。
すごいですね、
はい、それはもう本当に名古屋市からの委託事業なのでっていうところはあるんですけど、それ以外の方たちはもう本当に残念ながら安い給料で。
障害者としてはいろいろ。
そうですね、でもやっぱりそれこそ知的な方たちが最初の出発なので、その3障害受け入れるまでは知的とあと身体の方たちが多かったですね。
多機能って感じなんですか。
そうですね、今はね、いろんな方を受け入れてっていうふうになってますけれど、はい、
すごいですね。もう福祉は昔からやりたいなと。
ですね、もともと栄養士なんですよ私実は。15年間栄養士やって、その後が今 の、
すごい転職ですね。じゃあ
転職というかずっと豊かなんですけど、
そう、栄養士の仕事、はい、資格を生かして、
まあそれもあるとは思いますけれど、移動するときにちょっと職員に、直接支援の職員になってくれっていうことで、それで移動して、ドハマリというか、
よかった、自分に合ってた。
そうですね、もともとでも中学校の時とかに、生徒会をやってて、そういうボランティアに行ったりとかで、この仕事いいなって思ってた時期もあったんですけど、悲しいかな、お勉強しなかったもんですから、ちょっと専門学校に逃げちゃったっていう栄養士の、はい、で、回り回ってまた結局戻ってきてしまいました。はい、
どんなところが楽しいですかね。
そんなところ、やっぱりみんなと笑ったり泣いたり怒ったりっていう、そういうこう、卓上ではできないこと、机の上ではできないことができるっていうのが楽しいですかね。
変化にも富んでて。
そうですね、
想定外のこともあったり、
山のように想定外のことだらけだよね。
そうですね、
1年が早いこと
でも仲間もいい、利用者の皆さん、仲間って言い方、よくしますけど、仲間たちもそうだけど、こう職場の職員さん、スタッフの皆さんもきっといいんですよね。
そうですね、それがなかったらこの安い給料では続けられないよね
そうですね、
すごい。よく福祉の仕事をされている方がね、もうこんな、なんか感謝されてお金もらえるってこんないいことないって言ってよく言われますけどね。でもそういう意味ではこう仲間たち、利用者さんのご家族なんかもね、すごく感謝されてるんじゃないですか。
いや、叱られることもあります
なるほど、
山のように、
山のように
感謝されるばっかりでは
ない、怒られることも、仲間たちにも怒られることも、山のように、
その点で言うと、共同作業所の共同っていう言葉の、意味はそこにあって、で職員だけとかじゃなくてですね、障害のある方と職員と家族と、で共同で立ち上げた作業所ということで、で運営についてもですね、みんなでやろうっていうのが、僕たちの共同作業所なんですね。
いいですね。
なので対等の立場でいろんなことをね、話し合ったりっていうのがありますね。
確かなんか昔はよく指導者とか言いましたけど、今最近はね、支援者、支援員っていうふうにね、言いますもんね。そういう意味ではすごくいいですね。なんかこういろんな時代、福祉も本当に今サービスとはなりましたけども、でもみんなで足りないものを補っていくうちにこう大きくなってきたって感じですかね。
そうですね、みんながこうしてほしいっていう事業をやってきたら、豊かも大きくなっちゃったみたいな。
なるほどね。まだまだじゃあ増えそうですかね、そういう意味では。例えばグループホームだったりね。
グループホームは要望多いですね、ただ働く職員が少ないものですから本当に職員集めに四苦八苦で。
なるほど。
でもそんな中でも今回の大会で本当に若い人たちが、本当に力を一生懸命出してくれてて、私は本当に息子を見るような気持ちで、
まだまだ
やらせてもらってますけれど、
この10月25日26日名古屋国際会議場で行われます京サレン第42回全国大会 in 愛知、オープニングセレモニーが25日ですね、12時30分スタートで、26日は分科会利用者フォーラムということで9時30分からということで、はい、こちらは、まあ、お申し込み、結構もう申し込み多いということですが、若干
まだ大丈夫ですので、
ホームページをちょっと見ていただいて、こちらからお申し込みをいただきたいと思います、はい、そしてこの公開シンポジウムなので、これはだからあの分科会に行かれる方もいるので、はい、席が空くということですね、はい、こちらは無料ですので、はい、公開シンポジウムだけでしたら25日金曜日、午後3時45分から6時ということで、はい、無料で参加することができます。
はい、
はい、まあ、公開シンポジウム、まあ、あの今までの歩みを話しながら未来への展望ということですね。
そうですね、はい、世代交代というねところで
ね、はい、でももう新しい時代を作っていくためにはやっぱりあのこう初代の方の歴史をこう踏まえておくって大事ですもんね。
大事だと思います本当に、
ね、
もう作業所自体は全国にあの広がったんですけども、やっぱり障害のある方が地域で暮らすにはまだいっぱい課題があって、
そうですね、
でさっき のお給料の話でもね、障害のある方の給料は作業所で働いている方でいうと 90% 以上が年収が200万円以下っていうような状況もあって、年金とその働いたお給料のことを工賃って言いますけども、合わせてその状況っていうねことがあります。で合わせて暮らす場のグループホームなんかも数がまだまだ足りないっていうようなことがあって、でこの大会を機にたくさんの人にねそういうような状況も知ってもらって、で、もっともっとね制度を良くしていこうというようなね、あの目標を持ってやってます。
本当ですね。だそういう意味ではあの例えば家族に障害者がいるよ、知り合いにいるよじゃなくて、そういう仕事してるよっていうことだけじゃなくて、あの公開シンポジウムせっかくこういう場がありますので、共同作業所って何とかね、
そうですね、
障害権利条約って何とかね、そんな風にあのよく知らないっていう方にも聞いていただいて、なんかこう自分にできることって何かなって考えるね、きっかけにもなるんじゃないかなという気がしますね。ぜひとも皆さん、はい、あのまずはじゃあホームページをね、京サレン全国大会 in 愛知で検索していただいて見ていただきたいと思います、
はい、
で、まあ、最初にお話をしましたが、まあ、特別企画のこうみんなが500名でという、これが私の中では見どころですので、まあ、お申し込みいただいた方、
はい、
見ることができるんですが、そこで朗読の語りもそうですし、
はい、
こういろんな歌が出てきましたよね、はいはい、あの歌もオリジナルなんですか？
ですね、その、大会テーマソングが高く飛ばそうって、これも石黒真知子さん詩人のね、とあとあの盲目の原田芳雄さんという方が
よっちゃんっていう
風に、はい、そうですね、はい、曲をつけていただいたんですが、それ以外 の贈り物であったりとか、その他の曲もかなりあのそういう石黒さんが作ってくださったりとかっていうオリジナルの曲が多いですね、はい、
すごいびっくりしたのは生演奏で、はい、こうアコーディオンだったりギターだったり、指揮の方もなんかプロでしたね。
そうですね。
平成の団長さん、武藤さんという団長さんが指揮をしてくださってて、
ね、はい、で歌もなんとなくこう一回聞いたらちょっと耳に残る、でみんなが手話を、
そうですね、
ね、やってましたよね、はい、手話の練習というか、もう練習というかもともと歌えたのかなっていう雰囲気でしたけど、おなじみの曲なのかな。
そうですね、もう本当に、あの仲間たちキラキラであったりとか、贈り物とか、あの辺はもう本当におなじみの曲 で、最初に歌った若者たちは、その豊かができた時に、みんなでじゃあ歌を歌おうっていうので歌っていたらしいです、
はあ、そうなんですね。
だから唇には歌をだったっけ、なんだっけ、そういうね、心には太陽だとかな、そういうこう、キャッチフレーズを、 歌がだからいつもここにあったねっていう、
はい、いいですね。なんか歌はしっかり歌えなくてもこうやってみんながノリノリだったり、うん、はい、なんかすごくこうみんなをつなげるっていうことを感じましたね、うん、で大会テーマもね、うん、つなげよまい未来へつながろまい、はい、仲間の輪っていうことですので、はい、まあ障害があるなし関係なく本当にみんながつながっていてみんなが仲間に、はい、なっていくようなそんな大会に、なっていくといいなと思います。じゃあ最後にね高く飛ばすをかけたいと思いますが、はい、一言ずつじゃあ PR をぜひ、はい、はい、じゃあ塚本さんいきますか。
はい、
はい、
高く飛ばそうっていうねあのタイトルにもありますけども今回の全国大会で障害のある方たちの願いや思いをねあの本当に高く飛ばして実現していこうっていうのが僕たちの目標です。でさっきちょっとお話ありましたけど障害者権利条約、障害のある人が障害のない人と平等な社会にっていうのがあの今回の大きなテーマの一つでもあってでそれを社会の隅々に広げていこうっていうのが、うん、ぜひね、たくさんの方とやっていきたいと思ってますので、ぜひご参加をよろしくお願いします。
はい、はい、安倍さんは、
はい、本当にあと、ね、数日で大会がやってくると思うとあの怖い気持ちとすごくワクワクする気持ちと、うん、全国から3000人もやってきてくださるということで、きっとでも失敗することもあるかなって思いつつもでも皆さんが来てよかったと全国の方が来てよかったと思える大会にしたいなということ で東海4県で、ね、あの今回あの共催をするということで、うん、みんなであのお迎えしたいなと思っておりますのでぜひあの市民の皆さんも来ていただければと思っております、はい、よろしくお願いいたします。
愛知岐阜三重静岡ですかね、はい、はい、もうおもてなしの心で、ね、ぜひ皆さんの、ね、お越しをお待ちしておりますので、はい、愛知大会キャラクターグリーングランパスということで、はい、緑の、はい、コアの T シャツ、はい、そして背中にねでその他、まあ、カラフルな T シャツの皆さんで待っております、はいはい、さあそれでは、大会テーマソングの高く飛ばそうですが、作詞は石黒真知子さんそして作曲が原田芳雄さん、はい、よっちゃんということで、はい、それではお別れにこの高く飛ばそうを聞いていただきましょう。今日は共催連第42回全国大会 in 愛知実行委員の安倍直美さん塚本陽平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。